山崎忠の西播磨の山城。三日月藩の領地だった神月城の復讐です。西王朝の野に陣営がありました三日月藩の領地は65ヶ村1万5千石の小さな藩でした。領地の中にはですね、戦国時代に毛利勢と信長勢の間で何度も攻防を繰り広げました神月城も含まれていました。戦国時代を思い出してください。神月城は神月氏初代の景盛が築城しましたけれども、4代100年余りで本家は滅亡しました。その後はですね、山梨や尼子市、さらに大内、浦上、末白の襲撃に遭いまして、目まぐるしく城主が交代しました。やがて西王軍を支配しておりました赤松氏の居城となりまして、1577年頃赤松氏を復活させました正則の養子吉村の息子赤松政元が姫路の沖塩城から神月城に入りまして、その息子正則の時代には西播磨五郡を支配しまして、16万石の大勢力になっていました。しかしですね、肝心の神月氏は先祖が築いた神月城へは復帰できず、沖塩城主の赤松氏に仕えました。戦国末期になると、神月城は播磨備前美作の境界に位置するがゆえに、分奴隷合戦の的となります。西の毛利勢に対しまして、東から攻めてくる野村賀勢の、秀吉軍というのが基本構図ですけれども、播磨州の多くは、迷いながらも当初は毛利方についておりました。赤松氏を復活させた有名な赤松正則のひ孫にあたります、政治の政に規範の範と書きます赤松正則と、それから浮田直家の守ります神月城は、1577年信長勢が中国攻略のため播磨に入ると秀吉の猛攻撃を受けて一旦陥落します。毛利方の赤松正則らが守ります神月城は一度持ち直したものの、再び野村方に渡ります。そこでかつて毛利に滅ばされました尼子氏の再興を目指します尼子勝久と山中氏香之助ら野村方のですね、尼子氏再興軍が神月城の守りを任されました。しかし一時野村方についておりました三木の別所氏が毛利方に寝返りますと、東播磨の諸侯族の同調を得まして、別所氏は籠城戦を仕掛けます。一方秀吉軍の神月への進出によりまして、毛利勢も大軍を派遣して別所氏を援護する必要に迫られました。この時点で信長と毛利の戦いにおける最重要拠点は神月から三木へと移りまして、両陣営にとって神月城の価値は一気に下がりました。しかし毛利勢は大軍で神月城を攻めたために、秀吉軍は高倉山に本陣を構えまして、信長の援軍と合わせると7万5千にも達しましたけれど、三木攻めの方が重要と判断しまして、神月城は見捨てられました。尼子氏と山中氏香之助はここに滅びました。戦国時代末期に東西の勢力が激突しました神月は、江戸時代に入りまして姫路藩領などを経て、1697年から三日月藩の領地となって以降、長く平和が続きましたけれども、幕末になるとこの地で生まれ育ちました立石孫一郎という王城屋の息子が激動の中で名を残します。